2020年の歩み、一日一日歩んでまいりました。この一週間も皆さん生きられて、そしてこのところに帰ってきてくださいました。皆さんを心から歓迎いたします。神様は皆さんを愛しておられます。この一週間も守ってくださいました。この新しく始まる新しい一週間も共にいてくださり、皆さんを祝福してくださいます。この礼拝の時はもうとっても素晴らしい時であります。私たちが感じているように、私たちが考えているもう何倍も素晴らしい時であります。まあ、天国に一番近い時と言ってもいいと思うんですね。もう天国に一番近い時間、もうこのところは天国に一番近い場所であります。神様がすぐ近くにいてくださり、皆さんを受け入れ祝福してくださっています。もういろんな心配事とか悩みとか嫌なことあると思いますけれども、もうそれ一旦もうここに置いてですね、神様がそれを受け取ってくださいます。そして一番良い時に一番良い方法でそれを解決してくださいますので、あんまり心配しないで、もうゆっくりしていただきたいと思います。聖書から神様は語ってくださいます。この聖書は私たちに与えられた神様からの愛の手紙であります。神様が私を愛していてくださる、皆さんを愛していてくださるということをですね、しっかり受け止め信じて書いていただきたいと思います。今日の聖書の箇所にですね、素晴らしい人が出てきます。まあ素晴らしい信仰の人と言いましょうか、まあ私たちの模範と言いましょうか、まあ私たちに代わって、神様を信じてくださっている人出てまいります。この人は百人隊長とここに書いてあります。で、素晴らしいこの信仰を持っておられるのです。イエス様はその人のことでとっても褒めておられます。もう最高の言葉で褒めておられるんですね。この9節にイエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われた。言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。素晴らしい信仰だ。この百人隊長というのは外国人であって、ローマ人なんです。で、イスラエル人ではない。まあ、イスラエルの人たちが、まあ、本家本元の神様を知っていて、神様を信じている人だけれども、この人は外国人だと。もうイスラエルの正当な信仰者ですら、これだけの信仰を見たことがない。まあ、いわば、まあ、クリスチャンというか、まあ、求道者というか、そうじゃないのに、クリスチャン以上の信仰を持っているというような感じですね。まあ、私たち以上の信仰を持っている。まあ、言うなれば、牧師以上の信仰を持っているとも言えるかもしれません。そして、その方が信じている信仰の内容というのは、もうその通りのことなんですね。私たちもその信仰を持って生きていきたいなと思います。もう彼が信じている神様はそういう神様であって、で、私たちを愛してくださっている神様だからであります。第一ですね、この百人隊長の、まあ、素晴らしいところは深い罪の理解というものを持っておられたということです。この百人隊長というのは、ローマの兵隊ですね。で、まあ、軍隊の長です。で、まあ、家来が100人いるですね。その人が、この、まあ、イスラエルの国に派遣されてきて、いたんです。で、この人はとっても、まあ、いい人なんですけれども、まあ、その人の、この家来が一人、病気になったと。そしてそれを何とか治したいと願っているんだけれども、なかなか治らない。 のイエスという人がおられて、その人がイエス、こう癒しをされるようだと。じゃあその人に何とか治してもらおう。そう思ってイエス様のところに使いをよこしてお願いをするんですね。どうか私のうちに来てください。そして私のこの部下を治してくださいと言ってお願いをした。で、イエス様はわかりました。じゃあお家にお伺いして、お祈りしましょうと言って、その途中にまた違う人が来た。これは百人隊長のお友達ですね。今使わされてちょっと来ました。で、彼が言うにはうちまで来なくてもいいですと。そう言ってこう話をしたということですね。で、なぜかというと自分はこの汚れていて罪深くて、もうイエス様のそばに行く資格すらないと思っていたですね。だからもうお家に来てもらう資格もないと思っていたということですね。だからまあ自分が直接行ってイエス様にお願いするというのもはばかられる。だから他の人にお願いして申し訳ない、私の代わりに行ってくださいと言って、で、まあ、仲介をしてお願いをしたということですね。まあ、それほど自分には罪があり、汚れがあり、清いこの神の子であるイエス様のそばに行くことができないという自覚を持っていたということなんです。これはとっても正しい自覚であります。神様はとっても清いお方であって、罪人である私たちは近づくことができないということは正しいことなんです。まあこの先ほどこの礼拝の時は一番神様に近い時だと言いましたけれども、本来私たちはこの礼拝にも参加してはいけない、参加する資格のないものであります。それは私たちがこう汚れているからですね。清い神様のこの前に出ることなんか到底できないものなんだということをまず知っていただきたいと思うんです。この旧約聖書というのは、まあ人間にですね、神様はどういうお方かというのを示すんですけれども、一つの目的は、神様はとっても清いお方であって、で、私たちは、汚れているんだということを教えるのが、まあ、旧約聖書の一つの目的であります。まあ、いろんな、シンボルでそのことを神様は人間に教えられる、まあ、清いものと汚れたものというんですね。まあ、食べ物もそうですね。食べ物、こういう食べ物は清いですよ。清い食べ物は汚れていますよということで、清いものと汚れているものがあるんだよということを、まあ、私たちに示すんですね。神殿という神様を礼拝する場所があります。それもその神様の清さを教えるための一つの、まあ、教材なんですね。この神殿の中に、まあ、いろんなスペースがありまして、一つのスペースは誰でも入れる場所というのがありました。まあ、神様を信じてない人も入れる。で、次のスペースは、もう神様を信じている信者だけが入れるというスペースがありました。そして、その先には、この神殿に仕えている祭司と言いましょうかね。まあ、その神殿の職員だけが入れる場所っていうのがありました。そして、一番真ん中には、その職員でも入れない、ただ、一年に一度選ばれた大祭司という一人の祭司だけが入れる場所がそれをまあ至聖所、まあ至る聖所と書くんですけどね、とっても清いところであって、もうそれはそうそう誰かで入ることができない場所なんだということです。で、その至聖所はまあこうカーテンで覆われていて、中が見えないようになっている。一年に一度この選ばれた大祭司が身を清めて、ものすごい清い神様の前に出る。もう少しでも汚れていたらもう死んでしまうんですね。ですからもう丹念に清めて、そしてまあこう中に入る。で、 鈴をつけて入ります。で、腰に縄をつけて入るんですね。カーテンで区切られているから、中で何があるかわからない。で、中でもしかしたら、もう入った瞬間、その人の罪のために死んでしまうかもしれない。でも、死んだかどうかもわからないんですね。だから鈴つけていくんですよね。そうすると中でチリンチリンという音が聞こえていると、あ、まだ生きているなというのがわかるんですね。で、音が聞こえなくなって、呼びかけても答えないとなったら、もしかしたら中で何か事故が起こっているかもしれない。だけど、助けに入れないんですよ。入ったらその人が死んでしまうかもしれないですからね。その時に役に立つのが縄なんですよ。腰につけた縄。それを引っ張るんですよね。そうすると中に入らなくてもですね、その人をこう引っ張り出すことができる。まあ、それほど、まあ、清い。神様は清いお方なんですよ、ということですよ。で、人間は近づくことができない。罪人である私たちは近づくことができない、ということであります。まあ、そのことをこう示している。で、この百人隊長は、そうだ、私は汚れている。もう神様の前に出ることができない、という恐れを持っていた。この恐れというのはとっても大切なことであります。私たちも知らないといけないんです。けれども、このようにして皆さんが礼拝に出てくると、出ておられるというのは、イエス・キリストが神様の前に出ることができるようにしてくださったということです。私たちのその汚れとか、罪とか、このわがままとか、ですね。不従順とか、怠惰とか、まあ、いろんな悪いものをご自分のものとして、まあ、全人類のすべてのその汚れと罪とを引き受けて十字架にかかり死んでくださった。そして私たちが神様の前に出ることができるようにしてくださったのであります。イエス様が十字架で亡くなったとき、神殿のその死聖所の幕が上から下まで裂けたと聖書にはあるんですね。そしてそれが開いた。それは私たちが神様のこのところに行くことができる。その道をイエス様が開いてくださった。だから皆さんはこの礼拝に招かれています。神様のこのそばに招かれています。神様のすぐ近くに招かれています。イエス・キリストがその道を開いてくださったからです。けれども、本来は私はここには参加できないものなんだと、特別にイエス様によって許されて参加できているんだということを知っていただきたいと思うんですね。その恵みをもう味わっていただきたい。本当に感謝していただきたいと思います。第二ですね、この百足長の素晴らしい信仰をですね、深い神様の理解ということですね。八節に、私も権威の下に置かれているものですが、とあります。権威。まあ、この、隊長ですね、は、この軍隊、まあ、仕事が軍隊の、まあ、この百人の兵隊の長であった。まあ、軍隊というのは組織、ですね。で、この百人隊長の上には千人隊長という人がいます。まあ、ですから、まあ、百人隊長が十人集まったらですね、千人になりますよね、この部下はですね。だから、十人の人をこう束ねるというのが、この千人隊長の仕事ですね。まあ、この百人隊長もいわば、まあ、中間管理職って言いましょうかね、いうものです。けれども、この、規律というのがしっかりしている。で、上から、こうしなさいと言われたら、それをこう、するということですね。上からの命令に従うというのが、まあ、軍隊です。まあ、今から戦争が始まって敵が攻めているという時にみんな集まってこれからどうしましょうか、どの作戦がいいでしょうかなんて言ってたらもうすぐ負けてしまうんですね。ですからもう決まったって命令というのはそれを聞いてはいわかりましたと言ってすぐに従う。 まあ、自分も上から言われたことは従うし、で、下に命令したものは部下もそれに従う。それがこの世界なんだということです。そして、それは実は神様もそうですよと彼は信じている。この世界は神様が作られた神様の世界です。この宇宙を神様がこう作られ、そして今も支配をし、導いておられる。それは神様なんだ。まあ私たち人間は、まあ人間が勝手にこの世界を、まあ、支配をし、人間の思う通りにしていると思っています。けれども、そうじゃないんですね。神様がこの世界を作り、神様が今この世界を保っておられる。私たちも自分で生きていると思っています。けれどもそうじゃないんですね。神様が私たちを祝福し、喜んで、この地上に生んでくださったんです。今日もこの献辞式を行います。とても嬉しいですね。だけれども、この赤ちゃんというのは、この、まあ、子供を作るなんていう言葉がありますけれども、傲慢ですよね。子供を作るとかいうものではないですね。やっぱり子供は神様から与えられるものなんだということですね。で、自分で生まれたというわけでもない。自分で作ったというわけではない。神様が私たちに与えられたものなんだ。ですから神様に与えられた子供、自分の子供なんて思うのも間違いですよね。神様から預かった、神様から委ねられた大切な人なんだ。それを大切に育てるというのが私たちであり、教会であり、また親であるんですよね。神様が許してくださった。死ぬ時も、まあ私たち勝手に、いつでも死ねるなんてこう思うかもしれませんけれども、本当は神様の許しがないと私たちは死ぬこともできないんです。もうすべての死というのは、まあ事故で死ぬとかいうことがありますね。病気で亡くなるということもあります。まあいろんな原因で亡くなりますけれども、その原因というのは本当の原因ではないんです。もうすべての死というのは神様が許されていいよ。あなたはもういいよ。あなたの使命はそこまでだよ。もう私のところに帰ってきなさい。と神様が言われて、初めて私たちは死ぬことができるんですね。すべては神様の手の中にある。けれども私たち人間ちょっと傲慢になっていて、いやいや自分の生き方、自分の命は自分のものであって、好き勝手に生きることができる。この世界は人間のものであって、人間が自由にできる。そう思っている。それは実は間違いなんですよ。神様が支配をし、神様が導いておられる。その中で許されて、私たちは生きているんですよ。この百人隊長はその自覚をしっかり持っていました。私たちもそういう意識を持たないといけません。神様が私を愛していてくださり、生きることを許してくださり、今生きている。朝、こう、目が覚めた時に思います。あ、今日も生きているぞ。あ、今日も生きてもいいんだな。神様ありがとうございます。今日もあなたの与えられた命を生きますとですね、言う。イエス様は天に帰られるときに、もうすぐ私は帰ってきますと言われました。まあ、再臨と。もう少しというか、もうちょっとしたら私は帰ってきますよ。で、人々は、ああ、イエス様が帰ってこられる、帰ってこられると言って待っていた。けれども、なかなかイエス様は帰ってこられないんで、あれ、イエス様が帰ってくるっていう約束は破られたのかな、あれは嘘だったんじゃないかな、みたいな人が出てきた。それに対してですね、この、ペテロの手紙にこのように書いてあります。三章九節。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。 そうではなく、一人も滅びないで、みんなが悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのですと。ここに、あなた方のために忍耐しておられる。もうすぐに来てもいいんだけれども、でも、我慢して、ですね、忍んでいる。まあ、私たち、自分勝手に生きている。この世界は自分のものなんだと思ってわがままに生きている私たち、神様が見て、ああ、もうおしまいだ。この世界はおしまいだ。と言って、もうこの世界をおしまいにしようと思ったらすぐにもおしまいにできるんです。けれども、神様は我慢して、忍耐して、いやいや、待っていよう。そのうち分かってくれるから、そのうち変わってくれるから、と言ってずっと忍耐しておられるのがこの2000年なんですよ。ということですね。本来ならば神様がその力を発揮してもいいんだけれども、愛のゆえに私たちを愛してくださっているがゆえに、また私たちを信頼してくださっているがゆえに、我慢して忍耐してくださっているというのが今の状況。神様の愛の中に、神様の忍耐の中に私たちは入れられている。そのことを感謝したい、知っていただきたいと思います。第3番目、この百足長の信仰の素晴らしいところは、お言葉への信頼。神様の言葉への信頼があるということです。まあ先ほども言いましたけれども、軍隊というのは命令で動く。で、その命令を聞かないというのはもう大きな罪なんですね。けれども、こうしなさいと言ったらこうする。あそこへ行けと言ったら、あそこに行く。それが軍隊なんだ。この世界もそうなんだ。神様が命令というか、神様が言葉を出されたならば、それは実現するんだと信じていた。で、私たちもそう信じるべきなんです。神様が言葉でこの世界を作り、この世界を導いておられるということなんです。神様がこの世界を作られたときに、この世界は何にもなかった。その時にですね、創世記一章の三節に、神は言われた。光あれ。こうして光があった。神様は光あれと言われた。何語だったんでしょうかね。わからないですけどね。もしかしたらヘブライ語かもしれない。でも神様は光あれと言われた。そうしたらもう瞬間、ビッグバンの瞬間ですよね。あのビッグバンの前には神様の言葉があったんですよ。この宇宙がその瞬間に誕生した。神様の言葉によって。そして神様は六節に、一章、創世記一章六節ですね。神は言われた。水の中に大空あれ。水と水を分けよう。そのようになった。ありますね。一つ一つこうなれ、こうなれ、こうなれと言ったら、そのようになった。神様の言葉は、そのようになるんだ、ということです。言葉には力がある、ということです。私たちの言葉にも力があります。ね。まあ私たちは言葉で生きていると言ってもいいと思うんですね。言葉で考えます。で、言葉で私たちは理解をします。で、言葉で自分の考えを伝えます。言葉で疲れている、弱っている人を慰め、励まします。言葉には力があります。だから反対に言葉で人を傷つけることができます。まあ、言葉で人を殺すことさえできるのであります。で、その言葉で人を救うこともできるのであります。言葉というのはとても大切なものであります。ですから、この、百人隊長はですね、この、一言ではない、この一言おっしゃってくださいとですね、そして私のしもべを癒してください。あなたの言葉があれば癒されるんですよ。まあこれ、口語訳聖書が、いいですね。 口語訳聖書はですね、ただお言葉をくださいですね。そうすればしもべは治りますとありますね。もうイエス様お言葉をください。あなたの言葉をください。あなたの言葉は実現するんですよ。この言葉ということに関してはですね、旧約聖書のイザヤ書55章の、10節、11節というのに、こう言葉の力というのは端的に表されています。お聞きください。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように、私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たすとあるんですね。お言葉をください。神様の言葉というのは必ず実現するんですよ。この百人隊長はそのように信じていました。私たちもその言葉を信じたいと思うんですね。神様の言葉があればもう大丈夫なんだ。神様が言葉をかけてくださったならばそれでいいんだ。神様の言葉というのはいろんな形でありますけれども、最高の言葉がイエス・キリストなんです。イエス・キリストは神様の言葉そのものでした。このヨハネの、第ヨハネの一章の14節ですね。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。神様の言葉であるイエス・キリストは、肉となったというか、肉体を持って人間となられた。まあ、言葉が実現したということですね。言葉と、イエス様の言葉というのは何かというと、神様の愛を表している。ですから、愛がこの世界に実現したというのがイエス・キリスト。もうイエス・キリストの生涯というか、存在そのものが神様の愛を表しています。イエス・キリストがこの世にやってきて、人間として生まれられたクリスマスですね。もうそのことが、神様がこの世界を愛していますよ。で、愛するということは救うということですね。この世界を救いますよ。あなたを救いますよというのがイエス・キリストであります。イエス・キリストはこの世界にやって来られて、神様は愛ですよ。あなたを愛されますよ。あなたは救われますよ。そして私たちのみんな、この罪、汚れをご自分のものとして救いの道を開いてくださったのであります。イエス様は、神様は愛です。神様は優しい天のお父さんです。どうか神様を信じてください。私を信じてください。大丈夫ですからと言われたんですね。この言葉をそのまま信じればいいんです。神様はここにおられる全員愛しておられます。そして必ず救ってくださいます。それをそのまま信じることですね。私は神様に愛されている。私の家族は神様に愛されている。この世界は神様に愛されている。そのことを信じた人、本当に幸いな人です。もう全員にそのことを分かってほしいし、そのことを信じてほしい。私は神様に愛されている。みんなが信じればこの世界から犯罪なくなるんじゃないでしょうかね。もう戦争もなくなるのではないでしょうか。神様、愛しておられる。この世界はその神様の言葉を必要としています。イエス・キリストを必要としています。みんな愛されていますよ。私なんかダメじゃないかな。この百足長、この百人隊長はもう神様のところに行けないと思っていましたけれども、でも、このお言葉があれば大丈夫だ。 お言葉をかけていただいたんです。皆さんも今日も神様のお言葉がかけられています。私はあなたを愛している、あなたを必ず救う、神様は言ってくださいます。その言葉を受け入れてください。信じてください。大丈夫です。お祈りをいたします。神様、今日もこのようにして御言葉によって教えてくださいました。私たちは汚れています。あなたの前に出ることはできません。このように礼拝に出席することされ許されないものでありますけれども、イエス様によってその十字架と復活によって全ての罪が許され完全に清められ、あなたの御前にこのように礼拝に出ることが許されていることを本当に感謝をいたします。神様、あなたがこの世界を支配しておられます。人間が支配していると勘違いしていますけれども、そうではありません。すべてはあなたの愛と忍耐の中で、あなたの支配の中で私たちは許されて生きているということを本当に信じます。そしてあなたのお言葉によってこの世界は導かれていることを信じます。あなたの言葉であるイエス様はこの世界に来られて、そして救いを完成し、神様あなたの愛を実現してくださいました。そしてそのことを安心して信じていいよと言っていてくださいます。神様信じます。あなたは私を愛してくださっています。私たちを愛してくださっています。私たちの家族を愛してくださっています。私たちのこの世界を、この世界の一人残らずの人を愛してくださっています。私たちはそのことを信じて、安心してまた喜んで、感謝しながら生きていきたいと思います。この一週間もあなたの愛を信じて、そして困難があります。苦しいことはありますけれども、必ずあなたが良くしてくださるという希望を持って生きてまいります。この一週間もどうか導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖帳の時、黙想の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。